玉色アルファ奈良の響き。この番組は玉色アルファこの人に聞く、そしてショートドラマの2本立てでお届けします。玉色アルファこの人に聞くでは、奈良で活躍する方にお仕事の内容や人生の一言をお伺いします。そしてそのお話をもとにショートドラマを皆様にご紹介します。玉色アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。玉色アルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、日本芸術院会員で文化功労者でいらっしゃいます画家の絹谷幸二様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は奈良県生まれということなんです。
奈良県生まれというよりも、はい、この持ち殿の30メートルぐらい先の奈良岩林町の生まれでございます。
どんな男の子でいらっしゃったんですか？
そうですね、非常にこう、まあ、小学校までは非常にこう病弱だったんですが、小学校に入るようになりまして、非常に元気な生徒で、奈良学芸大学附属小学校中学校行きまして、奈良高校を卒業しました。本当に野球を好きな、それで絵も好きだったという、そういう子供だったですね。昭和18年なんですがね、元気に成長させていただきましたね。これも奈良のおかげだと思うんですね。
先生がここ奈良で生まれたから、やはり画家という道に進むことになったんでしょうか？
そうですね、それは多いですね。もう最高ですもんね。私は子供の頃、東大寺の階段院の項目展さんやなんかをこう写生できたんですね。小さい頃からもうそういう日本のその一番美しいもの、そういうものを見てましたのでね、つまり仏様の中にはその仏様の彫刻というよりも、その中に仏様としての心が文化に触れることができましたですね。
そうですね、はい、小さい時から見て育ったもの、当たり前にあったものなんですけれども、素晴らしいところで育って、先生の感性がより一層広がっていったわけですね。
そうですね、もう探偵ごっこなんかしてね、その頃は私の家のすぐ近くの玩具おじさんもですね、ちょっとこう荒れてましたですね。そういうとこ、こう床下に入ったりこう探偵ごっこするわけですよ。でひょっと見るとね、すっごいそのお宝、もう特別のお宝がその辺にゴロンと横になったりするわけですね。でこっちもゴロンと横になってそれを見てるわけなんですがね、その見るっていうことがね、すごく大事なんですね。例えば風景をこう見るにしてもですね、自動車やバスでピュッと通り過ぎると、それが頭の中に入らないんですね。ところが歩いて通るとずっとそれがこう頭の中に浸透してきますね。でもっといいのは、それをもし書いてれば一日でもずっと見てるわけですね。そうするとそういうものが目の中にこう入ってくる、目の中に入ってくるっていうことは、目がものを見てるんじゃないんですよね。見てるのは目の後ろにある柔らかい脳みそなんですよ。この脳みそにインプットされる、これがすごいことなんですね。絵っていうのはね、まあアルタミラの時代の何億年前の絵もそうだと思うんですけども、あれもやはりこのラジオやそれからテレビやパソコンと同じようにですね、その情報を書いてるわけですね。それを薄暗いところでもこう見てる、こういう鹿がいたんだなとか、こういう牛がいたんだな、馬がいたんだな、でこういうふうに矢を刺してこうやっていたんだなというのこともですね、要するに絵っていうのは指し示して知らしめるっていうことがあるんですね。ですからこういうラジオだかテレビがない時代は、それこそ絵こそがその伝達の方法だったということなんですね。例えばお寺さんや教会にその天国の絵が描いてある、ところが天国の絵はだいたい8割ぐらいなんですが、その下の方に地獄も描いてある。そうするとそれを見ることによって、そのああいいことをすると天国行くんだな、悪いことをすると地獄があるんだなというふうなことをですね、絵が指し示して知らしめる、伝達する。言葉がわからなくても 絵を見ますと、もう一目瞭然わかるわけですね。どんなに違うところの肩が消えても、ただ絵を見て綺麗だなというふうな、そういうこと以上に、心と心をこう愛交換するっていうふうなシステム、これが絵画の世界なんですね。
はい。じゃあ先生は画家になろうと思われたのも、やはり絵で何かを伝えていきたいと思われたんですか？
そうですね。明るい心とか、神社には旗が立っていたり、お寺は朱の柱で、蓮寺格子はエメラルドグリーンで、でいろんな色をついた旗がはためいていた。もし奈良をこう上の方から見ると、そのお寺あるいはそういうところがその花園だったんじゃないかなと思うような感じですね。仏様は金色で、ですから非常にこう心躍るところ、そしてもしその浄土とかキリストでいう天国があるとすると、実はそのお寺、その教会がある、その佇まいそのものが実は天国だった、あるいは浄土だったということだと思うんですね。本当に浄土があったか天国があるかは、これは信じる人にはありますけども、信じない人はありませんね。
分からないですね、
帰ってきた人はありませんから、ですから私たちがそういうところだよと思って、教会なんかに絵を描いている、あるいは仏様を作っている、そのことが実はその夢の世界というか、イメージの世界をこう具現化している、そここそがいわゆる浄土であり、この楽園である、とつまり今生きているこの時こそが浄土なんだということを示してくれているのが、この奈良であり京都であり鎌倉であり金沢であるというような、そういうことが残っているところ、そういうところだと思うんですね。
先生の目を通して、そして筆で描いていただいている絵が、やはりその辺がこう先生の気持ちと、それからこれまでの日本を表されているという感じでしょうか？
私の場合は今生きておられる方に、例えば12月23日から大阪のスカイタワー、梅田のすぐ裏ですけど、そこに金谷浩二天空美術館というのができるんですがね、それを見てもらえるのは今生きている人ですよね。ですけども、私の絵は私が死んだ後もずっと残っていくわけですね。ですから、私の思いは子供たち、あるいはまだ生まれていない子供たち、そういう人たちにも私の気持ちをこう残していく、絵を見て絵と語り合ってもらえる。絵っていうのはね、私の心を映している鏡なんですよ。
鏡ですか？
絵を描く場合はテクニックがいくら上手くったってダメなんです。自分の心を信託耕さないと、その心が絵にこう入っていかないんですよ。ただもう飾り絵みたいになっちゃう、そうなったら、この時代の私の気持ちっていうのが、300年後にもまだ生まれていない子供たちにも伝わっていかないんですよ。
そうですね、
見ることによって、その目の後ろ側にある柔らかな脳みそと絵が語り合ってくれる、そういうことなんですね。そしてフレスコ画という何億年も前の技法で描いている。で、私がここにいて未来がある、過去現在未来という非常に幅の厚い、そういう世界を散歩しているというのが私画家、そういうものなんですね。
で、天空にあるわけですね、美術館が。
これはね、ものすごい景色のいいとこなんですよ。27階淀川がダーッと見えるんですね。すごい、その東側を見れば奈良の生駒山が見えますね。
先生、この天空美術館のために作られた絵というのもたくさんあるんですか？
はい、あります。例えば風神雷神、そうですね、この風神雷神はですね、 3D マッピングっていうのは私の、一番下のかな子っていう、その日本画家のお婿さんになった、二郎君っていうのがね、マッピングしてくれてるんですよ。絵がね、動いて飛び出してくるんです。で、 3D メガネかけるとね、本当に目の前に迫ってくるというようなね、 そういう楽しい仕掛けもあります、はい、大阪行かれた時は、はい、梅田のちょっと北が歩いて8分ぐらいのところなんで、はい、見に来ていただければいいなと思うんでね、はい、それとは別に、はい、またごく最近では、大和市麗しおもしろし国民文化祭障害者文化祭のポスターを書かせていただいたんですね。まもなく皆様にこの作品が触れると思いますけれども、三笠山や大仏殿、南円堂、鹿がいたり花が咲いていたり、遠くの方には富士山が見えるというような絵で、真ん中には歌を歌っている女性がいるというような、非常に明るい絵なんですね。色彩明るいということが私のテーマなんですね。いわゆる色彩があるところというのは非常に幸せなところなんですね、はい、花がありいろんな色彩が見えてくるわけですね。ところがもし電気を消したり海の底30メーターの下であったり宇宙であったり、あるいは砂漠であったり、あるいは戦争の時であったりしますとですね、だんだんその色彩がなくなっていく。色彩がなくなっていくと非常にこう動物の多様性も非常に少なくなりますし、
闇の世界に入っていく感じがしますね。
そうなんですよね、うん、そうなるとね、危ない世界になっていくんですね。色彩を青に押し奈良の都に、はい、生まれましたのでね、そういうものをそのもう一度こう日本に取り戻してもらって、日本全体が元気になってもらいたいなという思いなんですね。
先生、その一つ一つの作品を作るにあたり奈良のことをもっと知りたいと思ってお勉強もされていったわけですか。
はい、そうですね、もう勉強するほど奈良は深いんですね。深くってもたまらないぐらい楽しいエッセンスがいっぱいありますね、
はい、
東京に出ていく、あるいはイタリアに留学する、奈良からどんどんどんどん離れていくに従って、はい、奈良がいかに大事なところか、それはその残っている文化財だけじゃなくてですね、その中にあるその精神性、そういったものも素晴らしいことだと思いましたですね。
この先生の肩書きをご紹介する中で日本芸術院会員ということなんですが、
はい、
どういった組織といいますか、どういった集まりなんでしょうか。
はい、これは天皇家からそこにこう寄付をいただいている日本学士院と日本芸術院という2つの組織がございまして、私たちは時々皇太子様や陛下様と絵の事情ですとか世間の様子だとか、そういうそのことをお話ししたりする機会がございまして、お茶を飲む会とかお食事の会とかっていうのがございましてね、そしてそういうその時代の流れをまあちょっとお茶飲み話をさせていただくというのが一つありますね。それと、はい、まあこれは文化庁管轄でございますので、例えばその芸術院会員と文化庁が合体しまして子ども夢アートアカデミーっていうのをやっておりまして、その芸術院会員の皆さんが全国の小中高養護学校などに芸術の出前授業をするということなんですね。今例えば現代引きこもりが悪いよとか言われてますけども、絵の世界というのは絵描きさんとか絵を描こうとか工芸品を作ろうとかいった場合はですね、引きこもらないと作品ができないねということなんですね。それからニートっていうのがありますね。親にお金もらって遊んでると、まあ、絵描いて遊んでるのあいつはニートだって言われますね。こんな絵描いてて生活できないよってみんな言われますよね。ところが芸術家にとっての一番いい条件っていうのはニートなんですまあお父さんお母さんでもいいし、コレクターでもいいですしね、いわゆるパトロンが何かこう絵をこう定期的に買ってくださってずっと絵描いてられるっていうのはもう絵描きにとっては最高なんですね。絵の世界では1たす1は2というみんなと同じ答えを出したらペケなんです。
魅力を感じてもらえないんですね。
そうです、ここにもある魅力、ここにもある魅力がみんな一緒だったらね、はい、目立たないじゃないですか。独特の魅力じゃないと目立ちませんよね。自分しかできない世界、自分しか考えつかないようなアイディアとか、いわゆるひらめきとか、そういうものを 作ろうという世界なんですね。
金田先生が小学校とかに教えに行かれる時にはやはりそういったことを子どもたちにお伝えになるんですか。
そうですよ、そうですよ、ね、絵は下手でもいいんだよ、ね、ここにしかない絵を作ればできるだけその時代には合わないといったら語弊があるんですけども、あの飛び越すような、とんでもない絵を描けばそれが正解ということなんですね。
桐谷先生の絵もですからやはりちょっととんでもない絵、
ね、とんでもないですよ。私の絵なんかね、あの安い賞をいただいたアンセルモ氏の肖像なんていうのはね、顔がぐちゃぐちゃですしね、口からこう吹き出しがあるんですよ。その頃はそんな漫画のような絵を描いたらダメだよって大抵当時の常識では言われたんですよ。ところが時代の方がそれにくっついてきて、多くの今脚光を浴びてる絵描きさんなんかは、あ、漫画みたいな絵でもいいんだと、漫画も絵なんだというような新しい風潮ができて今お流行りでございますよ。
はい、先生どうでしょう、今後その日本を代表する画家という肩書きを背負われました先生、どんな風にしてやっていきたい、活動していきたいとお考えですか。
そうですね、はい、私もあのだんだんあの地位というのが迫ってきてますので今以上にね引きこもって援助いただいて、そしてできるだけその未来の子供たちにと語り合える、いわゆる絵の中に魂の入った絵を、描いていきたいなと思ってますので、まだ青年の域と言いますかね、ちょっと頭は剥げてきておりますけども、心の中はまだ二十歳代という感じで、日々新たにね、自分のやった仕事に満足しないで新種の気象を持ってやっていきたいと思いますね。
そうですね、はい、まあ、奈良に住みます私たちと見ましたこの9月1日から開催されます国分祭、小分祭のポスターになってらっしゃいます先生の絵を入魂されたよ拝見させていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。
玉浦アルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは日本芸術院会員でいらっしゃいまして文化功労者でもいらっしゃいます画家の絹谷浩二様にお話をお伺いしました。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
玉浦劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住野里子、玉浦劇場お日様暮らし。明けましておめでとう。我が家のお正月は家でみんなで母のおせち料理を囲むのが恒例となっている。姉は結婚して家を出た。間もなくお年始に来るだろう。お屠蘇をいただき、正月番組を見ながらお雑煮を食べるいつもと変わらぬお正月。今年は父もいよいよ退職の年、ゆっくりしてほしいなと思って私はこう言った。お父さん、来年はお母さんと一緒にお正月どこかへ旅行でもしたら。3月で退職なんだし2人でのんびりしなさいよ、と何気に私が言うと、父からとんでもない答えが返ってきた。
母さん、引っ越ししないか。
はあ？予想もつかなかった父の言葉に母も目が点になっている。お正月から冗談はなしよお父さん、と私が言うと、
いや真面目な話だ、
と父、そしてこう続けた。
これからは太陽だなと思って。
太陽？ますますわけがわからない。太陽と引っ越しとどう関係があるのよ。私は半分呆れながら父を見た。父は真面目な顔をしている。
太陽が昇って沈む、それを見る生活を今までしてこなかった。だからこれからは母さんと朝日や夕日を一緒に見たい。 ここじゃそんな暮らしは無理だ。だから海辺に小さな家を買って住みたいと思う。
突然の父の言葉に驚いたけれど、なんだかわかる気がした。この家は町の真ん中で密集したところにあり、駅もすぐなので、父にしてみれば会社の往復は朝日や夕日を楽しむ余裕もない。第一、朝日や夕日の時間帯には寝ているか残業かで優雅にお日様を見る時間などなかった。
こんな狭いところじゃない。家から出たらすぐ海が見られるところなら朝日も夕日も絶景だな、きっと。
第二の人生を今までと違ったものにしたい父の気持ちがよく分かって、私はそれもいいかなと答えようとした。ところがそれより先に母が、
嫌です、私はこの家がいい。どうしてもと言うならお父さん一人でどうぞ。
母の声はきっぱりとしていて、ひるまない力があった。
まあまあ。
私はこの固まった空気を何とかしようと思い、
お正月なんだからとりあえずね、まあこの話は置いといて
となだめようとしたのに、今度は母が喋り続けた。
父さんは何も分かってない。お日様はどんなところでもちゃんと見えますよ。ええ、こんな周りを家に囲まれた暗い家だってね。
母の言うことももっともで、40年前に父と母が結婚の時に買ったという家は妙に日当たりが悪かった。よく似た建て売りが並んでいるが、お隣との間も余裕がなくて、庭というほどの空間もなく、母は洗濯物の干し場に苦労していた。湿気がこもるからと、いつも母はなるべく窓を開けて風通しに気をつけて丁寧に暮らしていた。母にしてみれば、自分なりに手をかけて暮らした家をいきなり放って違うところに行こうなんて言われるのは理不尽だと思うのだろう。すると玄関先が慌ただしくなった。姉夫婦が子供たちとやってきたのだ。
おめでとうございます。
明るい姉の声がする。幼稚園の子供二人走ってこっちにやってきた。
あー最高だったわよ、ハワイ。
姉たち家族は年末にハワイに行ったばかり。お土産のチョコレートをおせち料理の横にポンと置いた。
お父さんもお母さんも来年はお正月ハワイってのはどう？何がいいってね、海。
海は海でも海からの朝日、
それと夕日、もうこれが最高。
あれは一生に一度は見るべきよ。母はどんと立ち上がって台所へと行った。孫二人、
おばあちゃん
と言いながら母にくっついていく。
何？お母さんどうしたの？
姉はいつも落ち着いている母の態度にびっくりした様子。その朝日と夕日の話でちょっと揉めてたのよ。父はなんだか決まり悪そうに、
タバコを吸ってくると
外に出て行った。私が姉夫婦にいきさつを説明すると、兄がこう言った。
お父さんの気持ちわかるな。俺も年末に子供連れてわざわざハワイなんて疲れるだけだって思ったけど、海から朝日が昇って夕方沈むの見たら、ああ来てよかったって思った。
そうなんだ、毎日別にお日様を見て暮らしてないし、意識もしないしね。夏暑い時逆に、ああこの暑さなんとかならないかって、太陽やめてくれよって思うくらいで。
でも本当にいいよ、太陽が昇って沈む、当たり前だけどいいよ。
残業が多くなかなか子供たちとも遊べないという兄の言葉に、父の言ったことが重なって聞こえた。ここから引っ越しして海のあるところで母と毎日太陽を見たい、そんな父の言葉が胸に迫ってきた。 が孫たちとデザートを持ってきてくれた。姉が、お母さん、お父さんのこと聞いたけど、まあそんなに怒らないで。すると母が、怒ってなんかない、お父さんは知らないだけ、と言った。どういうこと？と言うと母はこう言った。この家は日当たりは悪いけど全く日が当たらないってことはないの。午前中は台所出たすぐの玄関先に日が当たるし、午後からは西日が、ほらあんたたち二人の子供部屋だったところ暑いでしょ。そういう時間差でいろいろできることもあるのよ。外に布団干せなくても部屋の中でお日さんが当たっているところに枕を置いたりしてね。そういうことお父さん何も知らずに、この家が暗い、日が当たらないなんてよく言ったもんだと思って。母の言葉には実感があった。ハワイの海に見える絶景の太陽でなくても、確かにお日様の光は平等にどんな家にもその光は差している。洗濯物も庭の草木もそんな太陽の光の下で成長し暮らしているのだ。でもね、お母さん、これからは母さんと朝日や夕日を一緒に見たいって父さんの第二のプロポーズの言葉じゃないの。姉が笑った。母は頬をあからめた。父が戻ってきた。兄が父に言った。
いや、お父さん、僕ね、ハワイで朝日と夕日見てからちょっとした太陽マニアになりましたよ。日の出と日の入りの時間チェックしたりね。そうそう、ビルから見える夕日スポットならここがいいですよ。
兄がスマホで調べ始めた。
あ、ここ確か新しく美術館もできたのよね。行ってきたら？
お父さん、お母さん。その後、兄が教えてくれた夕日絶景のビルに父と母は行った。ところが、その日はあいにくの雨で、父は母から散々、
お父さんは昔から雨男なんだから、
と言われたらしい。ところが、父はやたら元気に帰ってきた。
いやー、よかった。あの絵の太陽は素晴らしい、
と絶賛している。どうやら父は美術館の画家の作品の太陽の色と力強さにぞっこんになって帰ってきたのだ。
そうよ、お父さん。太陽はいつだって近くにあるのよ。
母の心の声が聞こえてきそうだ。
タマナアルファ、奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。